小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も江戸時代の針師杉山和一を紹介します。和一は針の施術法の一つである鑑真術を考案、日本の針灸のパイオニアとして知られるほか、針・鞍馬技術の取得・教育を主眼とした世界初となる視覚障害者のための教育施設を開設しました。また当時の視覚障害者が所属した職業組合東道座の再編にも力を入れ、目の不自由な方の職業として針・鞍馬を定着させました。和一のこうした働きが明治時代に盲学校が設立されて以降、視覚障害者の職業教育に針・鞍馬が取り入れられた経緯につながっています。今日は東京・両国にある財団法人杉山兼業医徳検証会で理事長吉田努さんに杉山和一の功績について伺ってきました。
まずは吉田さんが理事長を務められる杉山兼業医徳検証会について、どんな団体なのかを教えてください。
はい、まず活動目的ですか。
はい、
活動目的としましては、杉山兼業の医徳を検証し、そしてその意思を継承するっていうのが一応目的なんですね。
うん、
で主な活動なんですけども、
はい、
大きく分けて4つあります。
1
つはですね、ここの今いる杉山和一記念館の維持管理ですね。ここの上には資料室があって、それで治療室があって、奥には事務室があるんですけど、それをまあ何て言うんですか、維持管理するっていうのが一つ目的。で2つ目は継承活動、杉山兼業の遺徳を継承する活動ですね。で3つの年間行事をやっております。
はい、
で1つ目はですね、1月に春の交流会、5月に兼業しのぶ会、それで9月に針供養を行っております。で全部ですね、盲人関係の会とか、あとは業団体ですね、そしてその学校の先生たちの組合っていうんですか、教職員組合、そういう人たち の代表の方に集まっていただいて、杉山兼業に対し感謝の念を捧げるとともに講演会をやっております。それが一つで、二つ目は解放杉山、会員向けの解放杉山とか、あと経心歴、小読みですね、そういうのとか、あとその他の書籍を発行しております。で三番目は杉山兼業のゆかりの地ですね。例えばここもそうですけど、江ノ島とかそういうところにありますね。そういうところとか史跡とか古文献とか、そういうものを維持管理、保存維持管理をしております。でそして兼業の意思を継承する活動っていうことです。学術講演会を主催したり、市民文化講座を主催しております。で杉山心安治療所の運営をして、市民の健康管理とか増進、そして今資格を持っている人がですね、研修生として受け入れて再教育っていうんですか、そういうことをいたしております。
かなり文化的な保護から、はい、実際の こう施術ですとか、はい、また講演とか研修とか指導かなり多岐にわたるご活動ですよね。
私たちの会ですね、昔はですね500人以上いたんですけども、やっぱり今現在その、この業界っていうのは大体請願者の人が増えてきたせいか、今120人を切ってんですね。
あ、その会員の方が。
そうです、そうです。だからとってもちっちゃな会なんですけどもね、やってることはとにかくいろいろと多岐にわたっております。
そうですよね、かなりこう年間通してお忙しいような印象を受けますね。
そうですね、忙しいって忙しいですね。
さっきお話にもありましたが、こうどんな方が参加されているのかなと思ったんですが、請願の方も増えてるんですね。
はい、もちろん請願者の方も会員になっていただいたり、そしてこの治療所なんかにも参加していただいております。
会については非常に多岐にわたる活動をされているということが分かったんですけれども、そもそもその杉山和一さんという方は杉山兼業という役職名で知られることが多い、はい、会の名前も杉山兼業医徳研修会ですね。
はい、なんか和一って言って呼び捨てになりますからね
兼業というのはその位なんですね。
そうです、東道座っていうのが江戸時代あったんですね。それは盲人の互助団体なんですね。でその中身としては琵琶法師とか、それからあと針灸、それ金融業とか、そういう人たちがここに入ってて、それでその中の位なんですね。兼業、大雑把に言うと兼業、高等、別等、一番最後に有名な座等というのがあるわけですね。それで互助団体ってさっき言いましたけど、各いろんなイベントとかなんかで得たお金をその東道座にいろんなところにありますけど、東道座に納めて、その位に応じて配分したんですよ、お金を。
ああ、なるほど。
年金、共済年金って言っていいかなんか分かりませんけどね、障害者年金みたいなもんで、ですからその社会的な保障と、それからそういうお金の保障があったもんですから、日本で一番、日本でというか世界で一番自立率が高かったっていうのはここなんですね。
ああ、その見えない方の自立っていう意味では日本は
そうです
進んでいた。
もう全然全然もう比べ物にならなく進んでたと、私は研究者じゃないけどそういう方からお伺いいたしております。
じゃあこの兼業というのはかなり高いくらいということですね。そう、
一番上ですね。それで杉山兼業はその兼業何人もいたんですけど、その何人もいる中の一番トップで総兼業っていうくらいについているわけですね。
いかにその杉山和一さんという方が素晴らしい方だったかというか、はい、とても評価も高かった方
なんですね。はい、はい、そうです、なんていうんですかね、落語にもなってますけどもね、講談にもなってんですよ。
あら、はい、もう偉人ですね。
偉人です。間違いなく、はい、
そうか。
それでもって、その偉人の功績をですね、偉人功績含めて、それで昔の人は神様として崇めたんでしょうね。それでそれを保存するために神社として作って、私たちはその神社、その功績を神社じゃなくて広めようっていう会なんですけどもね、
なるほど、よく分かりました。ところで吉田さんも杉山和一さんと同じく鍼灸師でいらっしゃいますよね、はいはい、吉田さんご自身がその道を志したのはどういうきっかけだったんでしょうか。
今からですね42年ぐらい前に針の学校入ったんですね。阿佐ヶ谷にあった東京視力障害者センターとか入ったんですけども、その頃はもう本当にこの視覚障害者の職業っていうとやっぱりこういう針灸っていうのが主だったんですね。で今はいろいろありますけどもね、だから迷わずそういうとこ行っちゃったっていうことですかね。ありがたかったですけどね、今思えば。
割とじゃあかなり学生の頃というか早い段階で針師になろうと、
は
い
は
い、
そうです。ただちょっと私が違うとこは、入ってから今の針のやり方ですと現代的なものもあるし、それから漢方医学的なものもあるんですけどもね、私は歴史とか好きだから迷わず漢方医学的なことを目指したわけです。だ杉山和一さんがやってたようなことを目指したわけですね。
じゃあ杉山和一さんに対してはもう昔から当然知っていたし、はい、
そうですね、初めの方からね。
やっぱり最初に皆さん通る道というか、はいはい、まず学ぶジャンルなのかなと思うんですけど、はい、杉山さんに関しては。
そうですね、ですから盲学校とかそういうところには必ずこういう話をしていただきたいと思うんですけどもね、 こうずっとこうルーツをたどればここに行くわけですね、うん、この東道座であったり、あと Y さんの行ったハリキューとかそういったあの学校とかね、あとその主義とかそういうもののとこに行き着くと思うんですね、
うん、なるほど。さあ今日はですね、両国にあるその杉山和一さんのゆかりの場所にお邪魔しているんですけれども、ここはどんな場所なんでしょうか。
あ、ここは和一さんが最初に開業したのはあの麹町の方なんですけども、はい、その後何回か移転しまして、その途中であの将軍を2人治療してるんですね。で2人目のした方が綱吉さんって言って、五代将軍綱吉さんで、その方を治療してる時にある時そのまあ、世話になってるっていうことでね、何か何でもいいからね言ってみろと、褒美を あげるからと言った時に、あのもう一つ目が欲しいってこう言ったわけですね。
あ、和一さんが。
そうそうそうそう、
なるほど。
それでまあそれの、まあ、とんちだから分かんないけど、綱吉さんが本庄一つ目の土地をじゃああげようってんでもらった土地なんですね。
ああ、土地の名前が一つ目。
そうです、そうです、そうです。そこにあの一の橋ってあるんですけどもね、まあ、それで一の橋の通りを渡ってるのが一つ目通りって言って、あの墨田区には一つ目通り、二つ目通り、三つ目通り、四つ目通りとかあるように、ここはその一つ目通りの通りだから、通りにある土地だから一つ目っていう土地ですね。
あ、じゃあこう将軍のとんちで授かった土地なんですね、
うん、まあ、ずっとこう言われています。
あ、そうなんですね、はい。じゃあまさにもう将軍綱吉、あの生類憐れみの霊の綱吉、将軍ですよね。
はい、将軍さんとっても、ね、いい人なんですよ。
その目の見えない人に対しての支援とか理解っていうのはかなりあった方なんですね。
はい、はいはい、そうです、そうです。
ここはあのそもそもこう神社の中にこう資料館ですとか記念館とか治療所があるという作りなんですね。
はいはい、神社の中っていうか神社の前にそういうあの、うん、東道座の屋敷、総六屋敷っていうのがここにあって、そこにその針を教える神事学問書っていうのがあったり、こう、もちろんここで琵琶の会とかもあったそうです。
あ、そうなんですね。
はい、あったそうです。だからいろいろあった、総六屋敷があって、和一さんの家があったっていう場所です。
その今までのお話を伺っていて、やはりいかに杉山和一さんという方の功績が偉大だったのかというところを伺い知ることができるんですけれども、具体的にその功績について詳しく教えていただけますか。
は
い
は
い
は
い、
大きく3つありまして、1つはですね、もう今日本はもとより世界で行われている針の刺し方なんですけど、管の中に針を入れて管からちょっと出てる頭を指でトントンって叩く、その感心法って、感心術って刺し方があるんですけど、
はい、
それをですね、Y さんが考案したっていうことですね。つまり Y さんがこうそれまでこう針、右利きだったら右手で針だけを持ってその注射みたくブツッとこう刺すやり方だったんですね。だそれだと正確にこの壺に刺しにくいし痛みもあるっていうことで、やっぱり自分自身が苦労したわけですから、それでこういう管というガイドを使って刺したらいいんじゃないかなっていうことで、こういうのを考案したみたいですね。それで2つ目は神事学問書って言って、それまでは真瀬道さんっていう人が1500何年かにそういう詩軸みたいに作ったみたいですけど、それ以来この1600何年150年とかぐらいの間、そのみんな口伝えなんですね。徒弟制度みたく、だからなんていうんですかね、上井さんがやっぱ苦労してもんですから、学校っていうものを作って、それで杉山流三部書という教科書を使って今の神宮学校みたく教えたわけですね。
うん、
だそれによって文字も分かりやすく技術を覚えることもできたし、ここからいろんな優秀な人が出て、それで、まあ、幕府の御典医とかなってね、どんどんどんどん私たちも社会的地位が上がっていったということですね。で3つ目は東道座ですね。先ほど言った東道座でその互助団体を作って、で自立作ったためにその社会的に自立するのがしやすくなったっていう、この3つで、ですから針の刺し方を考案して、その後針の刺し方を学問書で教えて、それで開業した時に苦労しないようにこういう東道座っていう互助団体を作って、お金もただ稼ぐだけじゃなくて、そこからお金も出るから自立しやすいって、まあすごい手厚いことですもんね。 今ああいう考えてみるとこういうことをした人です。
こう具体的に新しい技術を作ったっていうだけでなくて、ちゃんと後進の指導とか後世のことを思って動かれた方なんですね、は
いはい、そうですね、すごいと思いますね。
これって世界的にすごいことですか？
そうです、そうです。今もう当たり前になっちゃってるんですね。針、管の中に針入れて刺すっていうのがね、当たり前になっちゃってるんですけど、これ当たり前じゃなかったわけですね、うん、だからこれがもう世界で日本にとどまらずもう いろんなとこ行くとみんなこういうやり方で、まあ、刺す場所はいろいろあると思いますけど、そういう刺し方で針は刺してます。
こう江戸時代に日本で生まれた杉山さんが生み出した技術がこう世界にも影響を与えているという、はいはい、
もう普通になっちゃってるんですね。だけど普通じゃないんだよっていうことを私は研修会で訴えたいんですけどもね。それであとそういうハリキューの学会なんかでも歌いたいんですけどね。
その教科書を作ったり学校を作ったりっていうのもそうですけれども、はい、この教科書っていうのはこれ今も皆さん参考にされているもの？
あ、してます。
あ、そうなんですか。
それは全員じゃないけど、こういう私みたいに古典派、漢方医学的に古典派の針ね、そういうものをやってる人は三部書なんかはとても参考になってます。あんまり人間って変わんないんですよね、きっと昔も今も。
でも400年くらい前と考えると、はいはい、本当にそれが未だに使えて、はいはい、今のスタンダードになっているっていうのは本当にパイオニアでいらしたんですね、はいはい、なるほど。本当にこう、もう後世にとても影響を及ぼし、そして世界にも誇る日本の偉人でいらしたんだなというのがとてもよく分かりました。ありがとうございます、はい、今日は杉山健業医徳検証会理事長の吉田勉さんにお話を伺いました。吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日訪れた江島杉山神社杉山和市記念館は、東京両国駅から徒歩10分のところにあります。神社境内には杉山和市が関心術を授かった本社江ノ島弁天を模した岩屋や和市の展示石碑があります。また記念館には治療所のほか和市に関する資料室もあり、目の不自由な方のために音声ガイドも用意されています。詳しくはホームページをご確認いただくか、電話 03-3634-1055 までお問い合わせください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。